ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第70回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。実は今回、いつものメインマシンでの編集ではなくて、出張先で、Windows タブレットに環境を仮構築して、編集を行ってるんですよね。
と言っても、トーク素材を作るくらいしかできなくて、最終的なオーサリングは、やっぱりメインマシンでやらなきゃダメなんだけどね。
Windows タブレットに、チェビオをインストールして、ライセンス認証を通そうとしたら通らなくて、ちょっと焦りましたけど。
さすがに今回は、ライセンスの追加購入も考えたけど、出先で編集することも多くないので、結局既存のライセンスの再認証の手続きを取ったんだけど。
出先でやることが増えそうなら、ライセンスの追加も考えなくてはいけませんね。ちなみに、今回はちょっとした変更を加えてみたのですが、お聞きの皆様には気づいてもらえるでしょうか。
あっさりネタバラしすると、面白くないから黙っとこうって、中の人は言ってたけどね。
別に、もったいぶるようなことでもないんですけど。
それでは、今回のニュースです。
Kopticom は、MVNO サービス、MyNeo に、NTT ドコモの回線を用いたサービスを9月1日から追加することを発表していますが、その料金プランが明らかになりました。また、ドコモ回線によるサービス、ドコモプランの開始に合わせて、従来の KDDI の回線を用いたサービス、au プランの料金が、ドコモプランに合わせる形で一部値下げになることも、合わせて発表されています。9月1日からの新しい料金は、月間通信容量 500MB で700円から、音声通話は、プラス700円です。au プランでは、月間通信容量が 1GB のプランで、従来から50円マイナスの800円、月間通信容量が 3GB のプランで、従来から80円マイナスの900円に変更となります。このほか、9月1日からは複数回線割、家族回線割が提供され、複数の契約がある場合は1回線につき50円値引きされます。通信量を家族だけではなく、友人も含め誰にでも送れる、パケットギフトも開始され、これはドコモプラン、au プランの垣根を越えて、パケット容量を渡すことが可能です。さらにMyNeoでは、ドコモプランの開始に合わせて、8月18日から10月31日までの期間にドコモプラン、もしくは au プランを申し込むと、6ヶ月間800円割引になるキャンペーンを開始しています。なお、ドコモプランを8月31日までに先行予約した場合、さらに3ヶ月割引期間が追加されて合計9ヶ月割引になるほか、au プランで、アクオスセリエをセット購入する場合、割引期間が24ヶ月追加され、合計2年半も割引になるそうです。
いよいよサービス開始が目前になり、料金プランが発表されましたが、今回ドコモのセット販売端末は発表されませんでした。今回は間に合わなかったとのことですが、年内にも発表する見通しとのことで、その際はマイネオのロゴは入れず、メーカーブランドとして提供する方針であるとのことです。この他 MNP 手数料、SIM カード変更手数料などに関する発表もされていますが、今回は紹介を割愛させてもらいます。ドコモと au の回線を1枚の SIM カードで利用することについては、検討中であるが見通しは立っていないこと、au プランにおいて、ドルテ通話の利用が11月にサービス提供開始できそうな見通しであることなど、いろいろと興味深い情報も公開されたようです。
先日、中の人はマイネオを申し込んだばかりでしたが、なんとも間の悪いことでした。多分、今回のキャンペーンの対象からは漏れていますね。
まあ、その辺は、2年縛りの契約期間の都合とかもあって、やむを得なかったとはいえ、ちゃんと時期的なものを把握しておかなかった落ち度でもあるし、仕方ないよね。
ソニーマーケティングは、9月に発売されるアクションゲーム、メタルギアソリッド5、ファントムペインとコラボレーションしたエクスペリアなどを、ソニーストア限定で発売しました。今回のソニーストア限定コラボレーションモデルは、Android 搭載スマートフォン及びタブレットとして、エクスペリア J1 コンパクト、エクスペリア Z4 タブレット、エクスペリア Z3 タブレットコンパクトの3機種。その他、ハイレゾ対応ウォークマンとして、NW-ZX2 と NW-A16 の2機種です。エクスペリア J1 コンパクトは、作中に登場する、アウターヘブンのロゴマークが刻印されます。タブレットの2機種については、刻印ではなく、アウターヘブンのロゴ入りケースか、カモフラージュ柄のケースの2種類から、どちらかを選ぶか、2種類両方のケースをセットで購入する形になります。なおこのケースは、単品での購入も可能とのことです。ウォークマンの2機種は、本体にゲームタイトルや、アウターヘブンのロゴマークが刻印されているようですね。なお、それぞれのモデルにはプリインストールコンテンツが入っており、作品の世界観を楽しむことができるようになっています。
中の人も大好きなゲームシリーズ、メタルギアソリッドの最新作、ファントムペインももうすぐ発売ですが、コラボしたエクスペリアが出るとは予想していませんでした。余談ですが、ファントムペインの前日譚であるメタルギアソリッド5グラウンドゼロズを先行予約で購入したユーザーには着信音がプレゼントされる企画があって、中の人も先行予約でダウンロード購入しています。シリーズ中の無線コール音や敵に発見された時の効果音、スネーク役、大塚明夫さんの着信ボイスなど、なかなか濃い内容で、Android、iPhone、ガラケー、それぞれで使えるように3種類のファイルで全てのコンテンツが用意されるという、なかなか豪華なものでした。今回のコラボモデルに、グラウンドゼロズの特典着信音セットも適用すると、なかなか濃いものが出来上がりそうですね。
それはいいんですが、敵に発見された時の効果音をメール着信音に設定して、メールが届くたびにビビる中の人をどうにかしてください。
あれはもう、条件反射みたいなものなんだよ、多分。
UQ コミュニケーションズは、福岡空港の施設内で、YMAX2 プラスのサービスが利用できるよう、 エリア整備が完了したことを明らかにしました。新たに YMAX2 プラスのエリアになったのは、国内線第1から第3ターミナルと国際線ターミナルです。
福岡市は比較的 YMAX2 プラスの整備が早く、屋外では市内の主要部をほぼカバー完備の屋内空間の利用可能エリアが広がってきているところです。福岡市営地下鉄は、すでに全ての駅で利用可能、博多駅地下街も利用可能になっており、今回の福岡空港が加わったことで、屋内で使えるところも広がっていますが、UQYMAX が公表しているエリア以外にも、ビジネスビルなど、屋内で利用できるところが複数あるようです。また、大学の構内でも使えるところが多いようで、屋内エリアの整備も頑張っているみたいですね。
YMAX は、使っている周波数が高めなので、どうしても屋内に届きにくいという弱点を抱えています。この弱点を解消するには、屋内に基地局を増設していくしかないので、なかなか広がりにくいようです。au のユーザーは、最近の機種では YMAX2 プラスも利用できますから、屋内外を問わず、使えるに越したことはないですね。日本マイクロソフトは、Windows タブレット、Surface Pro 3について、Windows 10搭載モデルを8月28日に発売することを明らかにしました。発売に合わせて、全モデルの購入者にタイプカバーがプレゼント。Core i7 搭載モデルの購入者には、これに加えて、ミニディスプレイポート、VGA アダプター、ミニディスプレイポート、HD、AV アダプター、イーサネットアダプタのいずれか一つがプレゼントされるとのことですが、それぞれ店舗在庫がなくなり次第終了とのこと。さらに、従来の Windows 8.1 搭載モデルについては、価格を割引するキャンペーンも実施され、Core i3、Core i5 モデルは5000円、Core i7 モデルは1万円が割引かれます。Windows 10搭載モデルの登場で、Windows 8.1 搭載モデルは流通在庫がなくなり次第販売終了となりますが、8.1 搭載モデルは Windows 10へのアップグレードが可能です。
今回のキャンペーンは、在庫処分という目的はあるのかもしれませんが、Windows 8.1 モデルを割引で購入して、タイプカバーなどのプレゼントをもらう方が、お得感がありますね。キャンペーンの実施期間は、8月21日から10月4日までとのことです。在庫のこともありますので、狙っている皆さんは、早めに購入された方がいいかもしれませんね。今回のニュースは以上ですが、意外に尺を使ってしまった関係で、今回お話をしようと思っていた内容が、ちょっと詰め込めないようです。
中の人が、Yelp エリートになったお話とか、8インチ Windows タブレットを購入したお話とか、ですよね。
これから話すと、多分20分は超えてしまうしね。このあたりについては、次回にでもお話しできればと思ってます。
そういえば危うく忘れるところだったんですが、ツイッターのハッシュタグを導入するかどうかという話、結局どうしましょうか。
ハッシュタグって何なのかわからないというご意見もあるにはあったんだけど、そもそもあまりご意見をいただけなかったので、とりあえず今回のところは保留にしようかなと思うんだけどね。
ハッシュタグ導入可否のご意見については、従来通りメール、ツイッターでのリプライ、DM、ブログへのコメント、iTunes のレビュー、お好きな方法でいただければと思います。
近は番組そのものへのコメントも届いていないので、コメントをいただけると嬉しいですね。
ここ最近 iTunes のランキングがちょっと上昇傾向だったりするので、お聞きいただいている方が増えているのであればありがたいことです。
この番組ではお聞きいただいている皆様からのご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法についてはいくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると配信ブログ、告知用ブログ、 Facebook ページ、Twitter アカウントなどいろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらやツイッターの DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。